イランのアミール・アブドラヒアン外相は、シリアの首都ダマスカスで、アサド大統領と会談をしたということなんですよね。イラン外相は、私はダマスカスから声を大にして言う。シオニスト政権は罰せられるだろう。まあ、このようにおっしゃられたということなんですけれども。
力強い言葉ですよね。
ええ。そして、イラクのアルスダーニ首相とイランのライシ大統領は、イスラエルの侵略に対して団結します。両者が水曜日に行った電話会談の詳細は、このような内容であったということなんですけれども。
なんか熱が伝わってきますよね。
ええ。そして、レバノンのヒズボラ指導者ナスララ氏は、アメリカは、エジプトカイロで停戦を強く求めており、おそらく今日か明日には何らかの合意がなされるだろうとおっしゃられたということなんですよね。
うん。
まあ、これ、ニュースではたくさん上がってくることはありませんけれども。
相変わらずね。
戦闘が続いているわけなんです。レバノン領空を侵犯したイスラエルのエルメス型無人機をヒズボラが撃墜したということなんですけれども、
うん、
一方イスラエルがヒズボラの訓練キャンプを狙った空爆で、レバノンを攻撃していると、まあ、ここで大きな紛争が始まっているわけなんですよね、
ええ、
そしてヒズボラの指導者はイランの報復攻撃後あらゆるシナリオに全員が備えるべきだと発言をなされているわけなんです、
はい、
ここで全面戦争の可能性を示唆したということなんですよね、
うん、
まあ、ですがアメリカが今エジプトでこのイスラエル紛争についてお話し合いがなされているようなんですよね、
はい、
そしてイギリスのリチャード・メドハースト氏が、これ中東の内容をすごく詳しくお話ししてくださった方でいらっしゃるんですけれども、まあ、一時期 X でもこのメドハースト氏の演説が炎上したぐらいなんですけれども、そのメドハースト氏がイラクとヒズボラがイスラエルのドローン、製油所、港を攻撃しているということも伝えてくださっているんですよね。
この方は正しく戦況を伝えてくれている方なんですね。
グレタイスラエル計画についても詳しくお話をなされていたと思うんです、
はい、
まあ、そしてバイデン氏はこれまでもガザでの即時停戦を呼びかけてきた、まあ、ですがバイデンが言っていることは偽善だという報じられ方をずっとしてきたと思うんですけれども、
まあ、アメリカはイスラエルロビー体制ですからね、一応そこに従っては動いてますから、
まあ、ですがこのアメリカ大統領選前にバイデンを和平調停者として機能させようとしているやもしれないとも言われているんですよね。
あ、そうなんですか。
ガザ紛争を沈静化させるよう動いてきたバイデン氏もいらっしゃるわけなんですね。
これはアメリカおよびシオニストサイドがちょっと引いた形なんですかね。
まあ、一番わかりやすく言えばトランプ氏と反対の動きを見せているバイデン氏がいると思うんですよね。
これはまあ大統領選挙に向けてね。
そしてバイデン氏は先日もお伝えしましたが、イランとイスラエル戦争が勃発してもアメリカは介入しないとおっしゃられていたわけなんですよね、
はい、
これは仮に戦争になったとしたらアメリカはそこに介入しないとおっしゃられているわけですから、
うん、
イスラエルが負けるということ、バイデン氏がイスラエルを手助けしないとこのイランとの紛争になった場合このようにおっしゃられているわけなんですよね。イランとイスラエルが戦うようになった場合はアメリカは介入しないとおっしゃられているわけなんです、
うん、そしてアメリカがどうしても戦争に引きずり出されるのが嫌なんでバイデンを使って一応形としてイスラエルを今回の件を収める形にしてるわけですね、
これ非常に、まあ、情報が複雑でどの角度から見ていいのかがすごく分かりづらいんですけれども、
全然分かりづらい。
そして習近平氏に追放されたアリババの創業者ジャック・マー氏はシオニスト勢力の一人でもあったということが分かってくるんですよね。
このジャック・マーというのは中国の人かと思ったんですけども、習近平が中国から掘り出したグローバリストということですね。
まあ、やはり日本に逃げてきていたジャック・マー氏が いたので、日本というのが、まあ、悪の巣窟といいますか。
まあ、麻生太郎が金持ちのユダヤ人が集まる国になったらいいっていうことをおっしゃられてましたからね。まあ、そういうことなんでしょうね。
そして台湾の TSMC がアメリカに非難すると、これフィナンシャルタイムズ紙が伝えているんですよね。
うん、
ですので先日の地震が、この最先端製品もアリゾナに製造を移すことと関連してきているというわけなんですよね。
あ、その今、士官産業の半導体、台湾からアリゾナに移そうとしてるわけですね、製造工場を。
まあ、これアメリカが台湾の企業を欲しているということでもありますし、
うん、
まあ、実際に紛争が始まるとこの工場を移しておかなければいけないという理由もあるのかもしれないなと思うんですけど、
台湾有事を見越してね、
まあ、そのきっかけが地震だったかもしれないとも言えるんですよね、
うん、
そして中国は米国による中国へのミサイル配備強化を非難したということなんですね。もう着実にこの紛争に向かっていることに対し中国は警鐘を鳴らしているわけなんですね。
中国の姿勢は一貫してそういう戦争はしたくないというアプローチを取ってますからね。
まあ、これが意外なんですけれども、 先日のラプトリーのニュースで、これロシアのニュースで取り上げられていたんですけれども、米中両国の国防当局者が、まあ、先週ハワイで会談している様子が報道なされていたんですよね。
それは珍しいですね。
両国の艦隊が太平洋地域でいかに安全に活動できるかを話し合ったと言われているんです。そしてこの会談は北京が2年前にワシントンと軍事関係を断絶して以来初めてのことであったと言われているんですね。
どういう動きなんでしょう。
ですのでこれは2年前ということはもうバイデン政権に一度関係を断ったのですが、まあ、それがまた再開しているということなんですよね。
バイデン政権時にね。
中国国防省は今回の会談を率直で建設的なものであったと評価したということなんです、まあ、ですのでこの紛争を止めることができるのも中国であり、そして現場の人たちであるということなんですよね。
一貫してトランプが対中政策を取ってきたことからすると、この動きっていうのはおそらくアメリカがもうイニシアチブを取られたことによって中国が主導していってるっていう、そういう形に見えますよね。ちゃんと収めていってくれてるっていうかね。
これは意外だなと思ったんですけれども、これが中国の収め方だと思うんですよね。
そうですね。
そして一方、国賓待遇という設定であった岸田首相が訪米し、まず最初に出迎えた人がなぜかラム・エマニュエル氏だったんですよね。
おかしない？
まあ、これ首相官邸の動画でも上がってきていたんですけれども、多くの日本人の子供たちが岸田首相を迎え、その後ラム・エマニュエル氏と握手をしていらっしゃる岸田氏がいらっしゃったんですよね。
本番にアメリカに降り立ってる、
まあ、ひょっとするとこれ横田基地じゃないかと一瞬思ってしまったぐらいなんですけど、
日本人とか在アメリカ在日大使が出迎えてるっていうね、おかしなことになってません？
国賓待遇で公式訪問したとおっしゃられた始まりがこのようにスタートしてしまっていたんですよね。まあ、そして今日のニュースではアーリントン墓地に向かわれた岸田氏もいたということなんですけれども、そして岸田首相は戦争可能な正常国家の公式化、歴史的転換点に直面するというような声明を出されているわけなんですよね。まあ、日本を軍国化していくということを、まあ、アメリカとともに、まあ、戦争屋である彼の発言だと思うんですよね。一方中国ではアメリカと太平洋を守っていくというような動きが進められているわけなんですよね。
だからちょっと前はその統一教会関連、安倍トランプを支持する人の話では、岸田首相がアメリカで上院下院の大勢の中で思いっきりロシアプーチンを批判するっていうね、そういうことになるんじゃないかと言ってましたけど、
それが11日だとは思うんですけれども、
まあ、でもこの様子を見るとそれよりももっと先に進んで、まあ、中国が収めていくそのシナリオに乗っかる可能性もちょっと出てきましたよね。じゃないと収拾つけへんもんこれ。
まあ、この安倍晋三氏が在任中に海外にばらまいたお金は約60兆円と言われているんですよね。そして岸田氏は20兆円。
そしたら安倍さんの方がやっぱ多いわけですね、圧倒的にね。
国葬なされた意味がわかると思うんですけれども、まあ、それは日系企業が絡む紐付き援助は企業から自民党にキックバックがあるからなんだそうなんですよね。
大きな問題ですよ。
まあ、こういったこともどんどん表面化してきて、まあ、一般の国民の方が知るべき内容だと思うんですよね。そして G7 の首脳の不支持率が、まあ、ダントツドイツのショルツ氏が一番国民から支持されていない首相になるんですけれども、
わかる。
まあ、2番目がマクロン氏なんですね。そして3番目が岸田文雄氏になったということなんですよね。
知名度もありますからね。
そして意外や意外、最下位がジョー・バイデン氏とメローニ氏なんですけれども、54% であったということなんですよね。
バイデンは不思議と、そんなに上位ではなかったですね。
そして昨日のニュースでは、モスクワのテロはアメリカ、NATO の高官が資金援助しているということが、スプートニックにも取り上げられていたんですよね。ロシア捜査委員会が刑事事件の書類送検を始めたということなんです。そしてロシア捜査委員会はウクライナの石油ガス会社ブリズマホールディングスをはじめとする商業組織を通じて送金された資金がロシアでの複数のテロ攻撃に使用されたと報告も出しているんですよね。ブリズマと言いますと、ジョー・バイデン氏の息子であるハンター・バイデン氏が2014年の5月ブリズマホールディングス、ブリズマホールディングス社の取締役会の一員に就任していて、数年間その地位にいたとも言われているんですよね。まあ、ですのでここで、まあ、バイデン氏が関わってきたんだとお話が進むかのように、なんかアメリカのニュースではそのように伝えられているんですけれども、まあ、実際にロシアの連邦捜査委員会が優れているためここにたどり着くのがすごく早かったとも思うんですけれども、このロシア捜査委員会はこのブリズマ という企業がキエフが支援するロシアに対するテロ資金を提供したと告発しているんですが、まあ、そこに404国企業が携わっているということになってくるんですね。
どこですか？
まあ、それらを、まあ、全てロシアは追っていくということなんですよね。
うん、
もうこのブリズマのオーナーはコロモイスキーであるということなんですよね。
コロモイスキーというと
オリガルヒの一員であるということなんですけれども、
富豪ですよね。
で、このゼレンスキー氏を大統領に持ち上げてきたし、支援をしてきたのがこのコロモイスキーであるわけなんですね。そしてブリズマのオーナーがコロモイスキー。まあ、バイデン氏の息子、ハンター・バイデン氏は CEO として数年、まあ、そこに在籍していたということなんですけれども、
はい、
まあ、今は在籍していない、その CEO であるということではないわけなんですよね。まあ、ですが、ブリズマがこのロシアの領内でテロを起こすよう支援をバックアップしてきた、まあ、そこに404企業がついてくるということ、これもう本当にそこを完全に捜査進めると言われているので、
ええ、
これはかなりアメリカの企業などが上がってくると思うんですよね。まあ、実際にアメリカのクリーブランドでは FBI のあるオフィスにコロモイスキーも一緒にオーナーとして借りているビルがあるんですよね、
はい、
同じビルに FBI がいるわけなんです。
そうなんですね。
ええ。そして FBI はオフィスを借りて、コロモイスキーの汚職捜査をしていると言いながら一緒にいるわけなんですよね。
うん、
その後何も進展しないままずっと月日が流れているということで、今もコロモイスキーは毎週ゼレンスキー氏から、まあ、ウクライナに送られた支援を受け取っているという形なんですよね。
ええ、
ですので、このコロモイスキー氏がアメリカのウクライナに送った支援などをマネーロンダリングしてまたアメリカに戻しているという構図が見えると思うんですよね。
うん、
そしてこのコロモイスキー氏はアゾフ大隊を動かしてきた中心人物でもあるんですよね。
うん、
このアゾフ大隊はもうアメリカでもそうですし、まあ、いろんなところでテロ活動をしているわけなんですけれども、まあ、そことアメリカが関わっているということももう切り離せないんですね。
うん、
まあ、そしてここで考えられるのは元 CIA 長官であって元アメリカ国務長官であったマイク・ポンペオ氏も何らかの形で繋がっていると思うんですよね。
そこじゃ元 CIA 長官だったんですね。
ええ。このポンペオ氏がウクライナ最大の携帯電話会社の一つであるキエフスターの取締役に去年就任しているわけなんですよ。
やっぱりウクライナと関わりあるわけですね。
そして去年の暮れにもポンペオ氏がキエフを訪問し、ゼレンスキー氏と会談も行っている。これ大きく取り上げられてはいなかったんですよね。
はい、
そしてポンペオ氏は、ウクライナ軍は長い間米国の訓練を受けてきた、これは2014年以前からのことであるということをご自身がおっしゃられていて、
うん、
米国はウクライナに入り込みロシア侵攻を誘発させていたとおっしゃられているわけなんですよね。
言うてるんですね。
ご本人がそれを仕組んできたはずなんですよね。
ええ、
そしてマイク・ポンペオ氏は去年の東京での講演、まあ、東京にもいらしていたんですけれども、
はい、
ヌーランドと同じように動いてるわけなんですよね。
うん、
トランプ政権復帰後もアメリカはウクライナ支援も継続する可能性が高いと、このように去年もおっしゃられていて、まあ、自身がトランプ政権に戻ろうとおっしゃられてはいないものの、トランプ政権復帰後もアメリカはウクライナ支援を継続すると、このようにおっしゃられていたわけなんですね。
なんかまるでこの人がお写真を書いてるような言い草ですよね。
ね、もうすべて台湾友人も仕組んでこられた張本人だと思いますし、
はい、やっぱトランプとかバイデンとか動かしてるのはポンペオかもわかんないですね。
そういうことになってくるわけなんですよね。まあ4年経ってもバイデン氏の息子、ハンター・バイデン氏のラップトップの件も何も見つからなかったので、今回は本当にそれがつながるように、まあ、ロシアが捜査してくれるのかどうか、
うん、
そこも見どころですし、まあ、プリズマを持ってきたということ自体も、このポンペオ氏がこのような流れに持っていく、バイデン氏がこのテロを仕組んだかのように持っていこうと用意していたのかもしれないと思うんですよね。
まあ、この捜査はバイデンの息子だけにとどまらないですからね。結局ポンペオやらいろいろ関わってるわけですから、ヌーランドとかね。
結局はオリガルヒ、
うん、
コロモイスキーがアメリカと一緒にこのアメリカの税金を動かしてきてこの戦争を起こしてきたということになると思うんですよね。
だからこの捜索が進めば進むほどアメリカにとってはだいぶ具合が悪くなってきますからね。
まあ、実際に戦争のこともそうですけれども、やはりこのコロナの問題も、まあ、全てバイデン氏もトランプ氏も両者責任を負うべきだとドクターのピーター・マカロー氏が先日もおっしゃられていたと思うんですよね。
うん、
企業と政府は一緒になってアメリカ人を欺いた。これはワクチンのことをマカロー氏はおっしゃられているんですけれども、これ戦争も同じだと思うんですね。
そうですね。
このマカロードクターは、このワクチンは米軍の計画で作られてきたとおっしゃられていて、トランプ大統領が出てきて、ワープスピード作戦だ、ワクチンを 開発するんだと、まあ、言った時にはもうすでにこのワクチンは米軍で開発されていたことをトランプ氏もご存知だったはずなんですよね、
うん。
まあ、その後バイデン氏が引き続きパンデミックの条約を遂行してきたということで、これアメリカというのは、まあ、戦争しかりこういった生物兵器を開発してきたということで、まあ、全ての罪を償わなければいけないと思うんですよね、
うん。
そして日本の厚生労働省は利用の促進をするためにマイナ保険証を利用した人数の増加に応じてクリニックに対しては最大10万円、病院に対しては最大20万円の一時金も支給することにしたと、厚生労働省の武見大臣がこのようにおっしゃられているんですよね。
マイナカードなんかもう他の国なんかみんな廃案したり撤廃したり してる中、日本だけですよ、これ進めてんの、
まあ、お金の使い方がまずおかしいと思うんですよね、
うん。
そして保険証廃止を決めた河野大臣が、まあ、議会で日本共産党の高橋氏に質問攻めになっていたんですけれども、ね、河野大臣は所管外でありデジタル庁がやったことだと、まあ、それを代弁して私は伝えているだけだと、まあ、このようにおっしゃられていたんですよね。またワクチンの時と同じく私はただの運び屋でしたとおっしゃられているのと同じなんですね。
そんな言い訳が通用するんやったらもう警察も裁判所もいらんしね、
うん。いつまで政府に置いとかなければいけないのかということなんでしょうね。
そうですよ、
まあ、そして今回岸田氏が訪米した際にはもう一番伝えてほしいことはやはり日米安保条約を破棄したいとおっしゃってほしいんですよね。
ええ、岸田首相頑張れ、日本から応援してますよ。
アフガニスタンでは米軍がいる時に農業用水路を引こうとしたら、まあ、日本人も殺害されてしまいましたけれども、お医者様でいらっしゃった
中村哲先生ね、
ええ、まあ、ですがバイデン氏が米軍をアフガニスタンから撤退させた後、他国の支援で運河が完成しようとしているんですよね、
うん。
これ2年間をかけて、まあ、ここのプロジェクトに加わっている国々があるんですけれども、まあ、これ日本でも米軍がいなくなると、
だから先生の善意が目的が達成したするわけですよね、アメリカがいなかったらね、
ええ、まあ、日本も日本国民のために国の開発を進めることができる、そして他国とも仲良くなれるということになるんですよね、
うん。
このアフガニスタンの農業用水の工事に日本の日立のクレーンが使われていて、ちょっと私はほっとしたんですけれども、
ね、
まあ、日本の技術が、まあ、世界で戦争ではなく支え合う力になってほしいなと思うんですよね。
そうですね。以上です。
ありがとうございました。